令和2年2月、人と町をつなぐ声の広報紀の川第172号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループカシノキです。今月の目次、表紙の説明、特集、引きこもりサポート、健康、医療、福祉、介護、暮らしに役立つ情報ワイド、暮らしの情報、困った時の相談、私の町の文化財、図書館情報、町の話題、トピックス、人の動き、終わりの言葉、目次終わり。今月の表紙は、トンネルから出口の明るい光へ向かおうとする人物の影を印象的に表現した写真です。では最後までごゆっくりお聞きください。特集、引きこもりサポート。焦らずゆっくりゆったりと。引きこもりって。引きこもりとは、様々な要因で社会的な参加ができなくなり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態です。内閣府が平成27年度に行った若者の生活に関する調査では、15歳から39歳までの広い意味での引きこもり状態にある人は全国で54万1千人。平成30年度に初めて実施された40歳から64歳までの引きこもりに関する実態調査では、広い意味での引きこもり状態にある人は全国で61万3千人といった推計データが発表されました。引きこもりは、精神的な病気や障害などによる場合だけでなく、社会的引きこもりと言われる、必ずしも精神疾患に起因しない場合も多く見られます。若者が引きこもりになったきっかけの調査では、不登校や仕事、就職に関する回答が多いのですが、その他の割合が 30.6% と最も多く占めているように、人それぞれ、きっかけは様々です。そのため、引きこもりの解消には、それぞれの原因に応じた対策が必要になってきます。引きこもりは、決して本人が怠けて楽をしようとしているのではなく、何かをきっかけに外出することに恐怖を覚え、自分の身を守るために、一番安全な場所に身を置いているに過ぎません。誰もが、何かをきっかけに引きこもり状態になってしまう可能性があります。もしも自分が長期にわたって引きこもると、家族は自分たちがその原因ではないかと自分を責めたり、将来への不安などを感じたりして、うつ状態になり、治療が必要となることも珍しくありません。そうなると、家族の生活自体が成り立たなくなる可能性もあります。引きこもりから脱却したい。でも、どうしていいかわからない。そんな悩みを抱える人たちには、どのような支援が必要なのでしょうか。広い意味での引きこもりとは、趣味の用事の時だけ外出する、近所のコンビニなどには出かけるが含まれています。新たなる支援の場。紀の川市は、引きこもり状態にある人とその家族に対する支援を行うため、岩出市と共同で平成31年4月、引きこもりサポート事業を開始しました。引きこもり相談窓口として民間の支援機関、社会福祉法人一博会、麦の里、ハートフルハウスはじめに事業を委託。関係機関と調整を取りながら、さまざまなサポートを行っています。はじめは、若者の社会参加を支援しようと、 平成8年からハートフルハウスとして旧岩出町で不登校支援を開始し、後に紀の川市に移転しました。平成21年から県引きこもり者社会参加支援センターの指定を受け、相談支援を行っていましたが、相談支援だけでは解決に至らない場合もあることから、平成25年に福祉サービス事業として小川地区の古民家にカフェをオープン。引きこもりの当事者が緩やかに働くことのできる場と社会とのつながりを持てるような居場所づくりなど、総合的な支援を行っています。はじめでは3人の職員がローテーションを組み、常時2人が相談に応じています。また毎月第2水曜日には岸川支所で予約制の巡回相談も実施しています。相談の方法は面談や訪問のほか、電話やメールなど様々。相談者の年齢は10歳から50歳代までと幅広く、引きこもりの当事者やその家族、親戚、友達、学校の先生や医師など、誰でも相談が可能です。4月の開設からおよそ半年で、延べ568件の相談が寄せられています。はじめでは、相談だけでなく、引きこもりの当事者同士が気軽に談話や食事が行える居場所も設置。同じ経験を持つ人たちと共通の趣味の話をしたり、一緒にゲームや食事をしたりすることができ、引きこもりの当事者たちにとって、家以外でも安心できる場所の一つとなっています。また、居場所でのコミュニケーションを通じ、活動の輪が広がることで、徐々に社会とのつながりを持っていくことができます。職員の野中康弘さん、46歳は、引きこもりの当事者と一緒に過ごし、関係性を築くことを大切にしています、と話します。野中さんは活動の中で、当事者と対等な関係を築くことによって、本音で語り合い、支援する側と支援を受ける側という関係を超えることが重要と言います。また、職員の石橋由紀子さん、28歳は、自身が中学生の時に不登校となり、中学時代をハートフルハウスで過ごし、高校へ進学しました。高校生活の中で、社会にはいろいろな人がいて、さまざまな関わり方があるということを学んだそうです。自身の経験を生かしつつ、生きづらさや社会で息苦しさを感じる人たちの役に立てたら、と笑顔で話す石橋さん。はじめでは、温かい職員が出迎えてくれます。紙面では、施設長の森橋さん、職員の石橋さん、野中さんが、どんなことでも気軽に相談してください、と笑顔で呼びかけている写真が載っています。身近なことをきっかけに、また体調を崩すんじゃないかと思うと、怖くて新たな一歩がなかなか踏み出せませんでした、と話してくれたのは、宮坂正也さん、37歳。宮坂さんは大学を卒業後、設計事務所に就職。激務を懸命にこなしていましたが、30歳を超えた頃から体に不調を感じるようになりました。徐々に体調は悪くなり、ついに眠れなくなって倒れてしまったという宮坂さん。勤めていた会社を退職し、しばらくは貯金を切り崩して生活をしていました。働きたいという気持ちはあるものの、また体調を崩すのではという恐怖から、なかなか次の一歩が踏み出せず、5年くらい社会的に引きこもった状態になったといいます。引きこもり状態になってからも、引きこもりから脱却したいという気持ちに体が追いつかず、さらに体調を崩していきました。そんな時、インターネットで初めの存在を知ったことをきっかけに、宮坂さんの生活は大きく変化しました。自分と同じ悩みを持つ人が相談に訪れる初め。もともとカフェを訪れることが好きだった宮坂さんは、 はじめに併設されているはじめカフェを調べるうちに、引きこもりで悩んでる人が働いていることを知りました。そして一度相談してみようと思い立ち、電話をかけたことで支援が始まりました。はじめには様々な部活動があります。活動や内容は自由。演劇や手芸、写真、釣りなど、自身の興味があることや得意なことに共感してくれる仲間を募り、部として立ち上げます。互いを思いやりながら、好きな時に好きなメンバーと好きなことをする。宮坂さんは、仲間たちと過ごすうちに、集団の中で自分がいていいんだなと思うことができ、精神的に楽になりましたと話します。そして少しずつ、はじめカフェで働き始めた宮坂さん。体調に合わせて勤務できるスタイルが肌に合い、徐々に勤務時間を増やしていきました。はじめカフェは居場所の延長線上にあるので、働きやすくて安心感があるんですと話します。今は仲間たちと助け合いながら緩やかに働きつつ、社会復帰を目指しています。福祉関係に興味があるので、学校に通って資格が取れたらと話す宮坂さん。いつかはここを出て働きたいという思いを胸に、少しずつ新たな一歩を進み始めようとしています。心に余裕が生まれた。はじめで相談できるのは、引きこもりの当事者だけではありません。3年前、不登校で悩む子どもと共に、親子でカフェに訪れ、相談したという母親は、はじめに通ううちに子どもから前向きな言葉が聞けるようになりました、と話します。月1回程度、はじめの仲間たちと様々な活動を通してつながることで、はじめが子どもにとって生活の中で大事な場所になってきているようにと感じるといいます。活動を通じて互いに刺激を受け、徐々に生活にもリズムが出てきたそう。母親自身も子どもがはじめに行っている間、自分の時間が持てるようになり、少し心に余裕ができましたと話します。一つのきっかけで様々な歯車が回り出し、良いサイクルが生まれています。つながることが大事。引きこもりの当事者がはじめに直接相談を行うことはハードルが高いかもしれません。はじめでは、古民家という温かい雰囲気の場所にカフェを併設することで、誰もが気軽に訪れやすい場所づくりを心がけています。また、そのカフェで相談などを行うことも可能です。相談に来た人が徐々に自分自身のことを認め始め、表情が変わったり、生き生きとした姿を見れた時が一番嬉しいですねと笑顔で話すのは、施設長の森橋美穂さん、43歳。はじめの職員は、引きこもりの当事者と共に行動し、時を一緒に過ごすことで生まれる何気ない会話から、当事者たちの本当のニーズをつかみます。そうすることで、時間はかかりますが、その人に合った必要な支援が行えるよう、関係機関とも調整する、引きこもり相談の総合窓口として機能しています。森橋さんは、電話やメールでも相談はできますが、できれば会ってお話ができたらいいですね。こちらからの訪問も行っていますよ、と話します。引きこもり状態から脱するまでの期間は人それぞれ。はじめの職員は、買い物や病院への通院、免許証の更新など、当事者の実情に応じて様々なサポートを行っています。また、はじめでは、一般就労した相談者とも緩やかにつながっています。たまに疲れたら、居場所に帰ってきて、緩やかな時間の中で、充電して力を蓄える。森橋さんは、この場所が相談者にとって心の拠り所になればと話します。今も、引きこもりで苦しんでいる人が多くいる一方で、 相談や居場所を利用することによって、孤独だった引きこもり状態から脱し、同じ経験を持つ仲間の中で語り合い、それぞれの価値観を広げたり、一般就労するようになった人も多くいます。引きこもり状態となることは、誰にでも起こり得る社会的な問題です。しかし、個人だけで課題を解決することは非常に困難かもしれません。そのまま悩み続けたりせずに、一度相談してみませんか。引きこもり相談窓口のご案内です。障害福祉課本庁2階、電話 77-2511。麦の里ハートフルハウスはじめ、木の川市小川、電話 60-8233、岩出保健所、岩出市高塚、電話 63-0100、和歌山県引きこもり地域支援センター、和歌山ビッグアイ2階、電話 073-424-1713、若者サポートステーション、ウィズユー木の川、JA 橋本支店ビル2階、電話 0736-320874 です。特集、引きこもりサポートでした。
次は健康コーナーです。休日夜間の電話案内。電話するときに、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。緊急時の医療機関案内、24時間体制です。電話 073-426-1199、県救急医療情報センター、電話 61-1791、長消防組合。休日に受診できる医療機関、電話 77-6410、長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時。3月15日までは同日祝日の夜間、午後8時から10時も開設します。肝炎ウイルス検査などを実施します。時、毎月第1、第3火曜日、祝日は除きます。午前9時30分から11時。ところ、岩出保健所。対象、和歌山市を除く県内在住で肝炎ウイルス検査を受けたことがない人。協力医療機関でも無料で検査を受けることが可能です。風疹抗体検査、HIV や性感染症検査も実施しています。検査には事前予約が必要です。お問い合わせ。岩出保健所、電話 61-0023 です。休日歯科当番。診療時間午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表は市ホームページで確認できます。2月2日日曜日、山本歯科矯正、電話 64-3014。9日日曜日、西野歯科医院、電話 62-4556。11日火曜日、磯野歯科医院、電話 75-2063。16日日曜日、辻元歯科医院、電話 77-4068。 23日日曜日、崎山歯科医院、電話 64-8727。 24日月曜日、滝川歯科、電話 63-0655。 3月1日日曜日、森本歯科、電話 69-2688 です。子宮頸がん検診を受けましょう。子宮がんには、子宮頸がんと子宮体がんがあり、子宮の入り口部分にできるがんを子宮頸がんと言います。紀の川市では、20歳以上の女性を対象に、 無料で子宮頸がん検診を実施しています。2月末まで検診を受診できますので、自分のため、あなたの大切な人のために、定期的にがん検診を受診しましょう。お問い合わせ健康推進課電話 77-2511 です。風疹抗体検査、風疹定期予防接種について、もうすぐクーポン券の有効期限です。有効期間、2月29日土曜日まで。対象者、市内に住所を有する人で、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。対象者には、令和元年5月にクーポン券を送付しています。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ健康推進課電話 77-2511 へどうぞ。歯周疾患検診。受診期間が間もなく終了します。受診期間3月31日火曜日まで。対象者、40歳、50歳、60歳、70歳の人。対象者には受診はがきを送付しています。検診内容、問診と口腔内検査、受診方法、県内のほとんどの歯科医院機関で受診できますので、事前に診療時間などを確認ください。検診料は無料ですが、治療が必要な場合は有料となるので、受診券と保険証を持参してください。お問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。風疹ワクチン接種費用の助成。対象、紀の川市に住所を有する次のいずれかの人。1、19歳以上、50歳未満で妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫、この父親。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは C ホームページで確認するかお問い合わせください。お問い合わせ健康推進課電話 77-2511 です。次は医療です。奈良薬剤師会のホームページを開設します。奈良薬剤師会では、行政や他の職種と協働しながら、地域づくりに取り組むためのツールとして、ホームページを開設します。薬の豆知識や区域内の薬局、薬店の情報など、ホームページ上で皆さんに役立つ情報を配信しますので、ご利用ください。お問い合わせ、奈良薬剤師会、電話 78-2688 です。次は、福祉・介護です。講演会があります。青年貢献制度と福祉サービスを学ぶ。時、2月21日金曜日、午前10時30分から正午。受付は10時からです。ところ、内田障害学習センター。内容、午前10時30分から青年貢献制度について。午前11時10分から福祉サービス利用援助事業について。講師、岡山家庭裁判所職員、岡山県社会福祉協議会職員。手話通訳を希望の場合は、氏名、電話番号、ファックス番号を記載の上、障害福祉課へ、ファックスでお申し込みください。お問い合わせ、障害福祉課。電話 77-2511、ファックス 79-3926、本庁2階です。介護予防教室、はつらつクラブ、時2月20日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ、足腰を鍛えて転倒予防、お問い合わせ、 内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881、 または高齢介護課、電話 77-2511、 本庁2階です。生き生き元気塾、長五川2カ所です。長時2月12日水曜日午後1時から3時。ところ長支所2階多目的ホール。テーマ、機能訓練について。お問い合わせ、円10円。電話 75-6888。または、高齢介護課、電話 77-2511。五川。時2月19日水曜日午後2時から4時。ところ、五川ふるさとセンター小ホール。テーマ、いざという時のための豆知識。消費者被害に遭わないために。または、高齢介護課、電話 77-2511 へどうぞ。講演会があります。心を病むとはどういうことなのか。精神障害への正しい理解を広げること。家族が生きづらさを抱え込んで孤立しないように、紀の川市精神障害者家族会の活動を発信します。時3月7日土曜日午後1時30分から3時30分、受付は1時からです。ところ、岸川障害学習センター講義室1。講師、東京都医学総合研究所糸川正成氏。申し込み、氏名、所属、連絡先、手話通訳を希望する場合は記載し、事務局へ2月28日金曜日までにファックスでお申し込みください。お申し込みお問い合わせ、紀の川市精神障害者家族会、愉快な会事務局、電話 78-2808、ファックス 78-2807、麦の里、紀の川生活支援センター内へどうぞ。気軽な集い場、憩いカフェ。時2月13日木曜日午後1時30分から3時30分。ところ岸川聖アンナの家、岸川町上野山302番地1。参加費200円。飲み物茶菓子代。イベント歌声喫茶。お問い合わせ、岸川聖アンナの家。電話 64-7460、または高齢介護課、電話 77-2511 へどうぞ。時、2月20日木曜日午後1時30分から。ところ、我が家の家、上野299番地1。参加費100円。イベント歌声喫茶。お問い合わせ、我が家の家、電話 090-8167-1786、または高齢介護課、電話 77-2511 へどうぞ。カフェ、微笑みのなごみ。時、2月6日木曜日午後1時から3時。ところ、社会福祉協議会、五川支所1階。五川2513番地1。お問い合わせ、社会福祉協議会五川支所、電話 73-8863、または高齢介護課、電話 77-2511 へどうぞ。以上、健康、医療、福祉、介護のコーナーでした。
続いて、暮らしに役立つ情報ワイドです。公共交通を利用しよう。3月14日から JR 和歌山線全線で交通系 IC カードの利用が可能になります。3月14日土曜日から JR 和歌山線全線と和歌山駅から紀伊田辺駅の全駅で交通系 IC カードの利用が可能になります。利用可能なカードは、イコカなど交通系 IC カードです。利用方法は、1、2、乗車の際、 駅や車両に設置の青色の入場用 IC 改札機にカードをタッチする。3. 下車の際、駅や車両に設置の黄色の出場用 IC 改札機にカードをタッチする。なお、和歌山駅、岩出駅、橋本駅は駅に設置の自動改札機を利用ください。駅の自動券売機でチャージすることができます。イコカ販売、チャージ可能な駅は、和歌山駅、岩出駅、小川駅、橋本駅です。チャージ可能な駅は、内田駅、名手駅、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどのコンビニのレジで現金によるチャージができます。列車内運転席後ろの運賃箱で現金によるチャージができます。ただし、2両編成ワンマン電車に限ります。利用の注意点、自動改札機の処理音が鳴るまで IC カードをしっかりとタッチしてください。2枚以上重ねてタッチしないでください。問い合わせは JR 西日本お客様センター、電話0570-002486、午前6時から午後11時まで受け付けています。次に、4月1日からバスの一般路線区間でも IC カードの利用が可能になります。4月1日水曜日、予定、閉じから和歌山バスグループの一般路線区間でも IC カードが利用可能になり、お出かけがますます便利になります。従来の磁気式バスカードや紙式定期券は IC カードへ移行予定です。利用方法は、1. IC カードにお金をチャージする。2. バスの乗降時、IC 読み取り機にカードをタッチする。チャージの方法。バスの車内でチャージができます。利用の注意点。市・コミュニティバスでは IC カードは利用できません。磁気式バスカードの発売は3月末で終了します。ただし、利用は9月末までです。詳しくはバス車内やホームページで随時お知らせします。問い合わせは、和歌山バス長営業所、電話073675。続いて、第19回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会についてお知らせします。日時は、2月16日日曜日、午前11時スタートです。君寺公園陸上競技場から県庁前までを走ります。紀の川選手団を紹介します。監督、鈴木常治さん。コーチ、森岡健太さん。増井武則さん。坂口孝代さんです。選手を紹介します。堀内舞子さん、川原賞5年。中村彩香さん、川原賞5年。児玉みのりさん、小川賞6年、宇野のぞみさん、上舘賞6年、脇谷真奈美さん、上舘賞6年、藤井香音さん、中岸賞6年、里村彩人くん、田中賞6年、谷口良也くん、田中賞6年、三宅光大くん、西岸賞6年、辻村空人くん、中岸賞6年、久保田隆くん、中岸賞6年、辻本雄生くん、中岸賞6年、森本鈴葉さん、小川中2年、名古優美さん、小川中2年、吉岡奈緒さん、岸川中1年、高橋美琴さん、岸川中2年、吉村夏樹さん、岸川中2年、宮西かりんさん、岸川中2年、原田ひなさん、岸川中2年、西岡かりんさん、岸川中3年、森本隆人くん、小川中2年、 小玉小太郎くん、小川中3年、白鳥雄星くん、岸川中1年、浜崎高也くん、岸川中2年、大坪春人くん、岸川中2年、岩橋海星くん、岸川中3年、富谷大成くん、岸川中3年、前川陸くん、紅葉中1年、以上です。続いて、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスについて。証明書コンビニ交付サービス、括弧コンビニ交付、括弧閉じは、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末、括弧マルチコピー機、括弧閉じでマイナンバーカードを利用し、住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明などを簡単に取得できるサービスです。利用可能なコンビニは、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、セイコーマート、ミニストップ、イオンリテール、ポプラ、オークワ、ダイキなどです。マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書です。住民基本台帳カード、通知カード、印鑑登録証でコンビニ交付は利用できません。なお、利用者証明用電子証明書は4桁の暗証番号が必要です。コンビニ交付できる証明書の種類は、住民票の写し、本人及び同一世帯員のもの、印鑑登録証明書、印鑑登録している本人のもの、戸籍謄本、本人及び同一戸籍に記載のあるもの。問い合わせは、市民課、電話 77-2511、本庁1階にどうぞ。確定申告会場でマイナンバーカードを申請しよう。小川税務署が設置する確定申告会場でマイナンバーカードの出張申請窓口を開設します。カードの申請に必要な写真を無料で撮影しますので、この機会にぜひご利用ください。9月からマイナンバーカードを活用した消費活性化策、マイナポイントの実施を予定しています。マイナポイントの利用には、マイキー ID の設定が必要です。マイキー ID の設定支援を希望の人は、マイナンバーカードを持参の上、申請窓口で相談ください。問い合わせは、企画経営課、電話 77-2511、本庁3階です。出張申請窓口、2月19日水曜日と26日水曜日、午前10時から午後4時まで、紀の川市商工会本所、紀の川市小川878の2で行っています。続いて、安全で安心な水道水を供給し続けるために、5月使用分から、水道料金を改定します。紀の川市水道事業の現状と課題について、昨年の広報誌や住民説明会で説明してきました通り、市の水道事業は人口減少による給水収益の減少が予想されている中で、老朽化した水道施設の更新事業や耐震化事業を推進していかなければなりません。このような状況において、市の水道事業は、現行料金のままでは経営が困難となるため、水道料金を改定します。今後も安全で安心な水道水をお届けするため、さらなる経営努力を重ねてまいりますので、水道使用者の皆さんの理解と協力をお願いします。改定後の水道料金表が掲載されています。現行の水道料金からの平均料金改定率は 18% です。料金の算出方法は、 基本料金プラス重量料金に消費税率をかけて計算されます。例えば、一般用メーター、1ヶ月に20立方メートルの水道を使用した場合、基本料金1144円、プラス重量料金43円かける10立方メートルで430円と、170円かける10立方メートルで1700円を合わせると3274円になります。それに消費税率をかけて3601円となり、請求金額は3600円となります。詳しいお問い合わせは、水道総務課、電話 77-2511 本庁5階にどうぞ。以上、暮らしに役立つ情報ワイドでした。
私の情報、生活、犬を飼っている皆さんへ。犬は人間の良きパートナーであり、多くの人が飼育しています。そのため、犬の鳴き声や排泄物の被害に悩まれている人も少なくありません。できるだけ苦情が出ないよう、マナーを守って飼育ください。放し飼いはやめましょう。糞の処理をきちんとしましょう。首は観察をつける。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 本庁南別館1階です。案内、プレミアム付き商品券の販売は2月28日まで。消費税率の引き上げによって影響緩和措置として実施している。紀の川市プレミアム付き商品券の販売期間は2月28日金曜までです。購入引換券が届いている人で購入を希望する場合は早めに手続きください。問い合わせ、商工労働課、電話 77-2511 本庁4階です。令和元年、台風第19号の義援金、12月27日まで市役所本庁各支所出張所で受け付けた義援金額は25万4961円となりました。義援金は日本赤十字社を通じて被災地に届けます。皆さんの協力ありがとうございました。問い合わせ、社会福祉課、電話 77-2511 本庁2階です。国の教育ローンは高校大学へ入学または大学する学生生徒の保護者向けの公的融資制度です。問い合わせ、日本政府金融高校教育ローンコールセンター、電話 0570-00-8656 です。首や髪や髪切りに注意。葛城町の桃圃場で11月27日に県内で初めて首や髪や髪切りの定着が確認されました。問い合わせ、農林振興課、電話 77-2511 本庁4階、長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 です。農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入、将来終身で受給することができる積立型の公的年金です。自責調査の成果に基づく登記事務が完了しました。詳しくはお問い合わせ、自責調査課、確定申告、市県民デイ申告、申告期限は3月16日月曜です。1月下旬に令和2年度の市民デイ、県民デイ申告書を送付しました。申告書は同封の書き方を参考に記入し、 返送してください。書き方がわからない場合は市役所の申告会場で相談してください。詳しくは霊務課電話 77-2511 本庁1階です。案内。岩出マラソン大会開催に伴う交通規制。第14回岩出マラソン大会開催に伴い規制します。問い合わせ岩出マラソン大会実行委員会事務局電話 62-0370 礼金固定資産税の代表相続人土地家屋固定資産税の所有者が亡くなった時は通常法務局で相続登記所有権何らかの事情で固定資産税の付加期日1月1日までに相続登記をしていない場合は代表相続人指定変更届を出してください。問い合わせ霊務課電話 77-2511 軽自動車の手続きは4月1日までに。軽自動車デイは毎年4月1日現代で登録している名義人に1年分を納めていただく礼金です。問い合わせ、霊務課、電話 77-2511。夜間の納税、相談窓口、収納対策課、霊務課、国保年金課、国民健康保険デイ、固定資産デイ、都市計画デイ、市県民デイ、軽自動車デイの納付相談窓口を木曜の夜間午後8時まで祝日を除くに開設しています。昼間に来庁できない方は利用ください。納期限のお知らせ、3月2日月曜日、市県民デイ、府庁、現随一期、随11期、問い合わせ、収納対策課、霊務課、固定資産デイ4期、問い合わせ、収納対策課、霊務課、9期、随11期、問い合わせ、国保年金課、後期高齢者、医療保険料、8期、随11期、問い合わせ、国保年金課、介護保険料、9期、問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511、納め忘れはありませんか。市県民デイ府庁4期随10期国民健康保険デイ8期随10期介護保険料8期の納期限は1月31日金曜です。まだ納めていない人は最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。募集。家庭児童相談員を募集。家庭児童相談員として勤務できる会計年度任用職員を募集します。申し込み問い合わせ子ども課電話 77-2511 本庁2階です。ピアノスタインウェイ演奏体験会、コンサートピアノの音色とホールの臨場感を楽しみませんか。時3月6日金曜から8日日曜日、午前10時から午後5時、ところ岸川障害学習センター輝きホール。申し込み問い合わせは岸川障害学習センター電話 64-2273 ファックス 64-9750 月曜のどく午前9時から5時までです。 表彰おめでとうございます。継承略順不動。公正保護制度施行70周年記念和歌山県大会。法務大臣表彰保護司向井義和。法務大臣感謝状公正保護女性会児玉祥子。全国保護司連盟理事長表彰保護司小崎重治。日本公正保護女性連盟会長表彰公正保護女性会松岡博美山崎夏子。近畿地方公正保護委員会委員長表彰保護司三ツ星達夫。近畿地方公正保護委員会委員長感謝状公正保護女性会森本和代堂本千恵子。近畿地方保護司連盟会長表彰保護司山田満。近畿公正保護女性連盟会長表彰公正保護女性会山中玉城。大上晴美和歌山県知事感謝状保護司出立正則保護司山田さとみ。公正保護女性会児玉祥子。和歌山保護観察所長表彰保護司鈴木秀夫林照康八田智香子。和歌山県保護司会連合会会長表彰保護司大川英二鈴木美智子長谷浩二村田博史。和歌山保護観察所長感謝状公正保護女性会田村八重子中谷純子北田恵美神保千代子多田智子信貞義子東出富江藤岡幸子矢部本恵東照子角田美智子千葉豊子。和歌山県公正保護女性連盟会会長表彰公正保護女性会沢田佳恵子村上玲子岩田優子木村あさみ松本悦子池田静松浦玲子宮本純子飯田悦子坂中育子田村菊代中西悦子山本幸美。和歌山県農林水産業省飯田勝る長谷川美恵。募集平池ウォークラリー家族や友達と平池での散歩を楽しみませんか。時3月1日日曜日午前10時から。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター。電話 65-2211 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。2月の天文台観望会月と宵の明星金星時2月29日土曜日午後7時から8時ところ西岸コミュニティセンター。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター 65-2211 月火祝日を除く午前9時から午後5時花岡清修学習会木の川氏が生んだ 偉人花岡清舟の偉業を後世に伝え、また再認識するため学習会を開催します。時、2月22日土曜日午後1時30分から3時30分予定しています。ところ、那賀総合センター大会議室、申し込み問い合わせ生涯学習課、電話 77-2511 本庁4階、催し中込み日だまりコンサート、時2月15日土曜日午後1時30分から、ところ中岸コミュニティセンター、問い合わせ中岸コミュニティセンター電話 65-1155 月火祝日を除く午前9時から午後5時健康づくり運動教室を開催します。筋肉は裏切らない、 NHK みんなで筋肉体操や午後生でおなじみの谷本道也氏から無理なく楽しく体づくりを学びませんか。とき、3月7日土曜日午前10時から11時30分。ところ、市民体育館、講師谷本道也氏、近畿大学生物理工学部准教授。申し込み問い合わせ国保年金課。電話 77-2511 本庁1階です。
続いて催しです。宝くじ町の音楽会。南こうせつ with ウーファン。心の歌コンサート。時5月9日土曜日。午後5時会場。午後5時30分開演。ところ、小川ふるさとセンター大ホール。内容、第1部、第2部があります。入場料、前売り券2000円、当日券2500円、税込みです。車椅子を利用の場合は、事前にお問い合わせください。チケット販売、3月1日日曜日午前10時から、1人4枚まで。販売場所、小川ふるさとセンター、岸川障害学習センター、いずれも月曜祝日を除きます。午前9時から午後5時です。和歌山県民文化会館、ミュージックショップ福井、ローソンチケットで販売します。お問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。春を招く風物詩、紀の川流しびな。小川の町に早春を招く紀の川流しびなが開催されます。時3月3日火曜日午後1時30分から。ところ、小川寺から中津川川岸、紀の里農協小川支所前です。内容、祈願祭、小川寺経済、大行列、トンマカ通り、ひな流し、木の里農協、小川支所前、中津川川岸。お問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話 73-3312、月曜祝日を除きます。以上、暮らしの情報でした。
困った時の相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。3月4日水曜午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着7人。予約受付開始は2月19日水曜午前9時からです。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。2月12日水曜午後1時から3時まで市役所本庁1階相談室4。市役所子ども課の家庭児童相談。電話 79-3104 平日の午前8時45分から午後5時30分まで、子どもに関することや児童虐待などの相談に応じます。紀の川市人権相談、電話 77-2511、 人権施策推進課、2月12日水曜午後1時から3時まで、長総合センター2階会議室、3月11日水曜午後1時から3時まで、岸川保健福祉センター2階相談室、4月8日水曜午後1時から3時まで、桃山保健福祉センター1階相談室。高齢者について、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分まで。消費生活相談員による消費者問題の相談、紀の川市は電話 79-3919、 本町南別館2階相談室。問い合わせは商工労働課、2月3日、10日、17日、25日、3月2日のいずれも午後1時から4時まで。岩出市は電話 62-2141、 岩出市役所2階、毎週木曜日の午後1時から4時までです。以上、困った時の相談のコーナー一部をお知らせしました。
私の町の文化財、第149号。大門と共にそびえるクスノキ。県内の天然記念物といえば、巨木のクスノキがあります。今回は、小川寺の近くにある、市指定天然記念物のクスノキを紹介します。JR 小川駅の北方に位置する、西国33箇所霊場第3番の小川寺。駅から徒歩で北へ約15分。距離にして800メートル程度です。駅から北向きにしばらく歩いていると、左手に地蔵菩薩があります。それから間もなくすると、前方に泉山脈が見えてきます。泉山脈の手前に見える朱塗りの門は、小川寺大門です。この大門の屋根を半分隠しているのが、市指定天然記念物のクスノキの枝葉です。大門の南を流れる中津川に架かる赤い大門橋を渡ると、左側の塀の向こうにクスノキが威風堂々と立っており、江戸時代の紀伊俗不土記にもその巨大さが記載されています。クスノキは神社の境内にあり、鳥居の少し奥の扁額には大神社の文字が並びます。神社の前の看板には、お気軽に境内に入り、パワーをいただいてください、という言葉があり、その言葉に促されて進むと、社殿の右手にしめ縄がかかった巨大なクスノキが現れ、圧倒されます。木を見上げると、切断された大きな跡が2箇所残っているほか、小さな切断跡も見られます。根元は神力たくましく、根性となる見事な巨樹のまさに神木です。近所に住む女性がお嫁に来て以来、毎日氏神様を拝み、掃除をしているそうです。一度、雷が木に落ちて火柱が立ったこともあるそうですが、幸い幹は燃えなかったと教えてくれました。その女性は90歳近いものの、まだまだ元気はつらつで、その元気はクスノキの力のおかげなんだろうなと感じます。クスノキは日本での分布は本州、四国、九州の団地に見られ、県内でも内陸部を除き、ごく普通に生育しています。自生となると、 中国江南地方の原産とも言われていて、はっきりしません。古代からクスノキは、船や仏像などの材料として、私たちの生活と深く関わってきました。大勢の人に大切にしたいと思ってもらうことで、今後もクスノキは生き生きと成長し、人々を勇気づけ、命を輝かすのではないでしょうか。これからも大切にしたい市の宝物です。以上、私の町の文化財でした。
図書館情報です。今月の本棚。今月のテーマは、奇跡です。タイトル、著者名、出版社名の順にお伝えします。奇跡の人、原田マハ、双葉社。奇跡の学校、小西哲也、風間書房。奇跡のみかん農園、谷井康人、SB クリエイティブ。奇跡の地形、藤原治。妖精社。広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由。スティーブン・ウェブ、制度社。新刊情報。図書名、著者名、出版社名の順にお伝えします。宮辻薬頭宮、宮部みゆきほか、講談社。発達障害、グレーゾーン、姫野家、扶桑社。初馬修言、佐伯康秀、文芸春秋、脳はみんな病んでいる、池谷雄二ほか、新潮社、初めての痩せ筋トレ、戸川愛、冬の彦星お楽しみ会、時2月22日土曜日、2回あります。午後1時20分から子ども落語寄せ、午後2時30分から折り紙です。ところ、河北図書館。折り紙は申し込みが必要です。先着30人。2月8日土曜日午前9時30分から河北図書館で申し込みを受付します。チョークアートでブックツリーを描こう。図書館のウェルカムボードをみんなで描きませんか?時、2月16日日曜日午後1時から。ところ、河南図書館。定員15人先着順です。2月4日火曜日午前9時30分から河南図書館で申し込み受付します。ハーバリウムキーホルダー作り。時、3月14日土曜日。3回あります。午前11時から、午後1時30分から、午後3時からの3回です。ところ、河南図書館、定員それぞれ10人先着順です。材料費300円。2月9日日曜日午前9時30分から、河南図書館で申し込み受付します。以上、図書館情報でした。
町の話題、トピックス。花岡清秀の一生を英語で語る。12月16日、荒川中学校で英語グループ9人による紙芝居花岡清秀の一生の発表会が開催されました。郷土の偉人、清秀の功績を海外から訪れる人たちに知ってもらおうと、地域おこし、協力隊の岡田さんと共に紙芝居を英訳化。医学用語など難しい英訳は辞書で調べたり、先生と発音練習を重ねながら協力して仕上げました。生徒たちが流暢な英語で紙芝居を読む様子を撮影し、市内の公共施設などで放送することで観光 PR につなげていきます。次に、手作りのセミナーで新年を。去る12月23日、龍門小学校で小学3年生と 5年生26人がシメナー作りを体験しました。シメナーは正月に玄関などに飾ることで災いを払う意味もあるとされています。体験会は、加賀市地区の地域教育コミュニティボランティア6人に指導を受け、藁を編み、榊や松などを飾り付けたオリジナルシメナーを作りました。子供たちは編む時の力加減が難しかったけど、また作りたいと大喜び。素晴らしい新年が迎えられるといいですね。ハスを通じて文化交流を促進。1月11日、ベトナムのクアンナム省の紀の川氏が寄贈した大賀ハスの植樹が行われました。昨年6月に開催した関連会に、ベトナムのフック首相が出席したことをきっかけに、紀の川氏とクアンナム省の友好関係が発展。8月末には、紀の川氏職員が首相の出身省であるクアンナム省を中心に視察を実施しました。11月には、紀の川氏に来られ、協議を進める中で、今回のベトナム訪問が実現しました。式典には、高村市長をはじめ、県内の高校生21人と、ベトナムの高校生21人が参加しました。古川高校からも6人が参加。ベトナムに訪れたのは、これが3度目という2年生の今木俊秀さんは、日越友好の貴重な場に出席できて嬉しいと話してくれました。1月12日、中村市長はダナンで行われた日本ベトナム協力覚書署名交換式に参加。二階俊博氏をはじめ、国会議員も多数出席する中、李智泰人民委員長と文化交流や農業協力の盛り込まれた友好協力関係の構築に関する覚書を締結しました。今後も、ハスを通じた文化交流の促進が、令和2年、紀の川氏成人式が1月12日日曜日、古川ふるさとセンターで行われました。新成人を代表して、西田隆平さんが、これからは社会人の一員として、自分の行動に責任を持ち、今まで支えてくれた人たちに恩返しできるよう、毎日を強く生きていきたいです。と、新成人の言葉を述べました。成人式実行委員長、平井雄太さんが、失敗を恐れず、まずは自分自身がワクワクする道へ挑戦し、いろいろな経験を積むことが、自分自身の成長につながっていきます。共に成長していきましょう、と挨拶を述べました。式には491人が参加。新成人たちは一緒に記念写真を撮ったりしながら友人との再会を喜び合いました。写真に5枚に希望に満ちた成人の皆さんが大きく写り掲載されています。以上、町の話題、トピックスでした。地域公共交通ニュースシリーズ5。地域に愛される鉄道を目指して、JR 西日本和歌山支社では、和歌山線を中心に沿線の活性化を目指し、地域の皆さんと共に列車内でコンサートを開催するなど、様々なイベントを企画しています。イベントは、電車を通じて地域の魅力を再発見する良い機会にもなっています。総務企画課で働く島田舞さん、27歳は、これからも地域の皆さんから愛される鉄道であるよう、 楽しみを持って乗ってもらえるよう取り組みをしていけたらと笑顔で話してくれました。次に元年12月末現代人の動き、人口61,813、男29,433、女32,380、世帯26,471。人の動きでした。以上で広報172号を終わります。小さな吹きの塔を見つけました。季節は立春。寒さを残しますが、春です。お体に気をつけてお過ごしください。読みは、畑中、上中、西川、原、坂本でした。